ブリラディオのハカニューズデイリーへようこそ。私は葵です。
そしてユーマです。今日は気になる話題がいくつも並んでいます。まず目を引いたのはオープン AI の新しいチップが NVIDIA のブラックウェルより優れているという話題、それにドリーパートンさんの訃報、ニッターや X キャンセルへの停止要請、そしてハカーニューズ全体のうちどれくらいが AI による投稿なのかという調査まで。
それでは先にオープン AI の話から進めていきますね。
ハカーニュースでオープン AI の新しいチップと GPU、 ジャラペニオに関する議論が話題になっており、ブラックウェルより優れているとされています。
LLM アクセラレーターの分野での驚くべき飛躍とされていますが、汎用チップにも同様の性能向上が起こるのかという疑問が出ています。
9N の次期モデル、9N38 のフラッシュのネクストが翌日に公開予定との投稿があり、メインパラメーター 125B、 トークンあたり活性化パラメーター 6B、 追加の 51BN のグラム埋め込みを持つ再設計されたマルチモーダル MOE モデルだとされています。
モデルスコープの公開時点の英語ページには、訓練コスト約9分の1で9N37 のプラスに匹敵する能力を達成し、コーディングとコワークの分野でより優れると記されていましたが、その仕様は当初カウントダウンの元にあった説明からすぐに削除され、 51B の N のグラムと新しいアテンション機構にも言及があったものの、その内容は不明です。
議論では 35B モデルを予想していた声があり、5090所有者なら自分で実行できたのにという残念がる意見や、今回はローカル実行は到底できないため無料エンドポイントを期待するという意見も出ていました。アリババはテック大手に眠れぬ夜を与えているという表現もありましたね。
次に、キュエンをもっと規模の小さいデバイスで動かす話です。ラザマーリーパイで 35B のキュエンモデルを実行し、非常に印象的な知性と安定性を示したという投稿があります。
なるほど。しかもそれを車のローカル AI にして、ODB コネクタで車の内部情報を読み取り、製造元のクラウドサービスでエアコン変更やドアの開閉などもできるようにしたのですね。完全な車のマニュアルも情報として与えた上で、自分の他のエージェントたちと議論ルームで接続したと。それでいつオイルを足すべきか、どんな種類かという質問に答えられるようになったとあります。
アップルも新ハードウェアを発表しており、 M6 と M5 Pro を搭載した新しい Mac mini と、 M5 Max と M5 Ultra を搭載した Mac Studio が登場しています。
ただ安価な Mac mini への別れを惜しむ声もありました。家族に購入したり、以前の職場では iOS や MacOS のビルドサーバーとしてクローゼットに置いて使っていたほど手頃で素晴らしかった。今も悪い取引ではないけれど、という感情的なコメントが出ています。
Mac Studio は M5 Max が$2499から、 M5 Ultra は$5499からです。
Python の事前定義された定数は少し奇妙だという投稿があります。
例えば、アンダースコア3点のエリプシスが、true や false、なんと同様に解析中にハードワイヤーされた値に解決される軸トークンとして振る舞うかという議論ですね。
それに対する返答では、実際そうだが、エリプシスは普通の事前定義された定数であり、同じ値を持つに過ぎないと説明されています。LaticeDB というオープンソースのグラフデータベースが、ハカーニューズに投稿されました。開発者のスミス1993は、仕事で使ううちにローカルで使うグラフデータベースの扱いにくさを痛感し、もっといいものを作ろうと開発したと説明しています。設計方針はサイロエノテタに似たローカルファイル方式です。
議論の中でボーパルヘックスさんが、サイロナイトのようなローカルファイルのアプローチは多くの用途に合っていると評価しつつ、その設計をどの規模のデータまでテストしたのかを質問していました。この返答は投稿を評価する上で欠かせない情報ですね。
Firefox157 では、すべてのプラットフォームで JPEG-XL がデフォルトで有効になります。 Mozilla の開発プラットフォームのメーリングリストで発表された形です。画像フォーマットの JPEG-XL をブラウザが標準対応するという変化ですね。
ハカーニューズのスレッドでは、2026年という時点でまだ JPEG-XL を知らない人がどれだけいるのかという疑問から、実際に JPEG-XL を埋め込んだ PDF の読み込みが遅いのはなぜかという具体的な話題まで議論が広がっていました。
マスタードデブのブログで、ツールチップの表示タイミングを扱う記事が出ています。著者のアビシェック・ジャカラさんは、自分の製品フロントプレプで質問一覧ページの企業ロゴにホバーすると、会社名のツールチップが出る画面にカーソルがページ上を横切るだけで、次々とツールチップが即座に表示されてしまう問題に当たりました。
彼の解決策は3段階です。まずロゴにホバーしてから200ミリ秒待ってツールチップを開く。 閉じると300ミリ秒のタイマーが動き始め、その間に別のロゴへ移れば待ち時間もアニメーションもなしに即時表示され、ページはウォーム状態を維持します。300ミリ秒が切れてページがコールドに戻ると、次は再び200ミリ秒待ちます。この挙動はハカーニューズの議論でヒステリシスの例だという指摘もありました。XG15 さんは UI デザインのヒステリシス用例として Windows のネストメニューを挙げています。一方、GODA90 さんは一定の速度でカーソルが動いている間はツールチップを出さない案。ジェリクルピンスキさんはカーソルを要素上で小刻みに動かした時だけ表示する案を提案していました。
公開のツイッター代替クライアントであるニッターとそのプロキシ集約サービスの X キャンセルが停止警告状、いわゆるシース&ディシストを受け取ったと報告されています。バンディトズさんのハカーニューズ投稿で報じられました。
議論では多くのインスタンスでレート制限がかかっているとの声も上がっていました。また詳細はまだ少ないものの、停止警告状への法的な対応を待っている最中で、それまでは今後の稼働に不確実性があるという状況です。ハカーニュースで、ブラックホールの特異点は点ではなく面だとする論文が話題になりました。アンドリュー・ハミルトンとタイラー・マクメイケンの論文で、ブラックホール中心の特異点が点だと盗賊文献で繰り返し語られているのは誤りだという主張です。球対称ブラックホールに異なる軌道で自由落下する2人の観測者は、中心特異点で出会わず、その手前で互いに因果的接触を失います。議論では、これは新しい研究成果ではなく、大学院レベルの一般相対性理論を知っていれば基地の内容だという批判がセクモイド10さんから出ました。ピードーニスさんは、この結論は座標に依存しない普遍の事実だと反論しています。空間と時間の座標が入れ替わるという説明に関しては特定の座標選択の産物だとしてプリゾケつつ、特異点が時間の瞬間を表す空間的な面である点は標準的教科書に書かれた事実だと言います。一方でエンパス75さんは、特異点のトポロジーは明確に定義された問題ですらなく、論文の強い主張を支えるほど理解されていないと批判しましたが、ピードニスさんはその点も数十年にわたり理解された標準的な内容だと応じました。
ハカーニュースでルイジアナ州にスペース X の新しいスター基地ができるという話が話題になっています。あるコメントでは、実際に工事が始まるなら溶接工やコンクリート工、建設業の人たちにとってはチャンスだと言われています。というのも、ルイジアナの沿岸部はテキサスのスター基地がある地域よりもさらにアメリカ国内で貧しい地域の一つで、その場所の建設工事は10年から20年分の安定した仕事になる可能性があるからです。つまり、単に新しい施設の話というより、地域の雇用にとって長期的な意味を持つ話なんですね。工事が本当に始まるかどうかが前提条件で、それが始まればこの地域の労働力にとって大きな機会になるというわけです。
次は医療機器の話です。アメリカ食品医薬品局 FDA がケトン体と血糖値の両方を継続的にモニタリングできる初のウェアラブル機器を承認しました。ハカーニュースの議論では、マラソンランナーやウルトラランナーたちがパフォーマンス向上のためにこの機器を使い始めるだろうという予想が出ています。ただし、時計のような形ではないので、まだ本当にウェアラブルとは言えないという指摘もあり、ガーミンが提供するような携帯が将来登場するかもしれないと言われています。つまり、この承認自体がまず最新の動きで、その先に運動競技の世界でどう使われていくかという広がりがある。そして、現時点の機器の装着性にはまだ制約があるというのが、議論の中で出ていたポイントです。
アメリカの一部のレストランがチップ制を廃止する動きについて BBC が報じています。例えばサンフランシスコのラシガールは、1人当たり140ドルの定額料金を設定し、チップは受け取らない方針です。スタッフの1人は時給40ドルで、これはサンフランシスコのサービス業の標準的な給与のおよそ2倍だと言います。他人の気前の良さに頼らずに家計を支えられる、話しています。マサチューセッツ州リンのナイトシェードヌードルバーは、5年前にパンデミック後に再オープンした時にチップ制を廃止しました。きっかけはキッチンスタッフへの公平さです。オーナーは、厨房で働く人たちが同じ時間働いていても、フロントスタッフがチップで得る収入のほんの一部しか受け取っていなかったと振り返ります。また、チップが客による人種や性別に基づく収入格差を生むとも感じていました。価格を引き上げて人件費を賄っていて、7コースのテイスティングメニューは102ドルから、9コースは126ドルからです。ただ、全てのレストランがこのモデルを維持できたわけではありません。ケンブリッジのタルーラは価格を 23% 値上げしましたが、冬の間しか持たず、去年の9月にチップ制へ戻りました。 チップはレストランの収益に含まれないのに対し、価格を上げて給与を増やすと収益も増えるため、売上税の支払いも増えるというのがその理由です。ニューヨークのベジタリアンレストランダートキャンディーは2万で15年にいち早く廃止しました。従業員には時給約30ドルを支払っていて、客はチップで2割上乗せしなくて済む、わかると喜ぶと言います。一方でコーネル大学の林教授は、メニュー価格が高いと客はチップを払わなくなったことを十分に考慮しないため、外食が高く感じられ需要が下がると指摘します。それでもチップ疲れが広がっても、経済的不利が利点を上回るため、近いうちに広い規模でチップがなくなるとは考えていないと述べています。
インドネシア、スラウェシ島沖の漁師たちが研究者の推定で年間8000回以上の水中爆発物を爆発させていることが明らかになっています。ロンドン動物学会の研究者によると、スペルモンデ群島沖の水中マイクは3600時間の録音で3500回以上の爆発を捉えました。爆破量は世界的に禁止された手法で、プラスチックボトルに爆発物を詰め、半径90フィートの全てを気絶させ、殺します。論文の筆頭著者は、爆破量がこの地域のサンゴ減少の主因である可能性が高く、1回の爆弾で200平方フィートを破壊しうると述べました。爆弾が62分ごとに1回投下されるとされる計算では、毎年サッカー場3つ分のサンゴ礁が失われるということです。1990ラー年以降、スペルモンデ群島では推定 75% のサンゴが失われました。データは初めて、爆破量が一年中行われ、午前中にピークを迎え、金曜日、つまり地元の祈りの日に大幅に減少することを示しました。この観光の動機については、記事では貧困や絶望だけに返されることが多いとしつつ、船や爆弾、機動装置を買う費用の壁から、専門家によれば中所得の漁師による観光である可能性が高いとされています。ハッカーニュースの議論では、あるユーザーが貧困と自給的漁業が原因だと主張し、別のユーザーは中所得の市場向け漁師の利益追求だとして反論しました。また、生計維持と資本家の強欲は異なり得るという見方と、生息地と仲間の漁師の未来を壊すことは利己と強欲だと反論する見方が対立しています。ハンプトン・スミス氏は、爆破量を駆動する要因の組み合わせとして、非効果的な取り締まりと管理を挙げました。
最後の話題は、ハカーニュースで取り上げられた、マイ・フレンド・アーロンというエッセイです。その議論の中で面白いのは、予測市場についてのやり取りです。あるコメントでは、予測市場は結局暗殺市場になりうるという主張が出ています。取引しているのは情報というより、影響力のようなものだというのです。そして殺人は常に劇的な行為なので、5年以内に予測市場をめぐる殺人が起きるだろうという予想までありました。
つまり予測市場が本来は情報の取引を目的としているのに、実際には誰かの行動や選択に影響を与える手段として使われる危険があるという考え方ですね。この議論は予測市場の制度的な設計に対して極端な形でそのリスクをあぶり出したものとして読めます。
ドリー・パートンが亡くなりました。ガーディアン、CNN、ニューヨークタイムズ、ハリウッドレポーターなどの報道が並んでいる中、ハッカーニュースでもこの訃報が話題になっています。興味深いのは、その議論の中心が彼女の音楽そのものではなく、彼女という人物への共通の認識にあることです。
そうなんです。あるコメントで、自分はカントリーミュージックのファンではないけれど、いつもドリーのことは、と語り始める投稿があります。つまり音楽ジャンルへの好みを超えて彼女を一門置いていた人たちが多かったことが伺えます。カントリーというジャンルの垣根を越えた存在感があったということですね。
ハッカーニュースの投稿、How much of HN is AI? では、ブログ coredump.sx に掲載された記事が、ハッカーニュース上でどれだけ AI が生成した投稿があるのかを分析したものです。その議論で本質的な疑問が上がっています。この記事はパングラムという AI 検出サービスが非常に効果的だという前提で書かれていますが、実際に英語圏でパングラムの検出能力は高いと考えられているのかという指摘です。検出精度が前提になっている以上、その前提が崩れれば分析結果の信頼性も揺らぎます。
つまり検出ツールの能力が検証されないまま、その結果を土台にしているという構造ですね。 AI 検出技術は完璧ではないという認識が広がる中で、この前提の検証なしには結論の重みが変わってくる。非常に的を射た反応だと思います。今日は、オープン AI のジャラペニオと NVIDIA のブラックウェルの比較、それに Apple の M6 と M5 Ultra を搭載する新しい Mac mini と Mac Studio のお話まで盛りだくさんでしたね。
ええ、次世代チップの動きが随分と見えてきましたね。今日のお話がお役に立てば嬉しいです。ここまでお聞きいただきありがとうございました。
また次回もお会いしましょう。それでは良い一日を。